聖書をお読みします。マタイの福音書22章41節から46節です。マタイの福音書22章41節。パリサイ人たちが集まっていた時、イエスは彼らにお尋ねになった。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によってキリストを主と呼び、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、と言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう？すると誰一人一言もイエスに答えられなかった。その日からもう誰もあえてイエスに質問しようとはしなかった。
今読んでいただきました箇所は、イエス・キリストの地上生涯の最後の1週間の話で、イエス・キリストはエルサレムに入られまして、そのエルサレムの神殿の広場で、いろんなことを教え、また律法学者たちと議論をされました。でその中の一つの議論なんですけども、パリサイ人、つまりパリサイ派の人たち、パリサイ派の律法学者たちもいますし、もう普通の商人でパリサイ派であった人もいるんですね。まあ、そういう人も、含めてパリサイ派と呼んでいますけれども、ユダヤのこう伝統的なしきたりや律法をしっかり守っていこうとしていた人たちです。で、そのパリサイ人たちはイエス様に反対していて、敵対していたんですね。でその人たちにイエス様の方から質問されました。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？ここでキリストについてどう思いますかと言われた時に、私たちを読んでる時にですね、イエス様自身のことについて尋ねているのかなと思いますよね。というのは、私たちはイエス・キリストと呼んで、イエス様はキリストやし、キリストについてどう思いますかと言ったら、自分のことやなと思うんですね。ところがここで、キリストと呼んでらっしゃるのは、その旧約聖書でずっと予言されてきた、ヘブル語で油注がれたもの、メシア風でギリシャ語に訳してキリストについて尋ねていらっしゃるので、ご自分のことではないんですね。昔電動のトラクトがありまして、イエスはキリストですというタイトルが書いてあったんですね。イエスはキリストです、これ何やったか思いましたね。でそれを電動のトラクトなんで、それを人にこう配るんですけど、イエスはキリストですって意味のない言葉ですよね。イエスキリストですから、イエスはキリストに違いないと、本当はものすごい深い意味があったんですけども、ちょっとそれを説明なしに配るのはどうかなと思いましたね。でも実はイエスはキリストとは違うんですね。違うという意味は、イエスという方はマリアから生まれて、ベツレヘムでマリアから生まれて、ガリラヤで宣教をなさって、今このエルサレムの町にいるこの方なんです。でキリストは旧約聖書でダビデがやがてそういう人が生まれると予言し、イザヤがそういう赤ちゃんが生まれると予言し、また王となると予言し、エゼキエルが民の羊飼いとなると予言し、ゼカリアが予言し、そんなふうにね、旧約の預言者たちがずっと予言してきたある人物のことなんですね。 そのある人物が一体いつ現れるのか、で私たちはというか新約聖書はですね、このイエスがマリアから生まれて今このエルサレムの町にいらっしゃるイエス様がキリストだということを私たちに伝えようとしているんですね。それこそがこのキリスト教の信仰なんです。それ なしにはもうユダヤ教になってしまいますよね。もう本当にそこがこの新約聖書の、まあ、聖書と言ってもいいですね、聖書の私たちに伝えようとしていることなんですね。それで、イエス様はもうずっと預言者たちが預言していたキリストについて、あなた方はどう思いますかとパリサイ人たちに尋ねたんです。そのキリストのことについてはパリサイ派もうその旧約聖書でそういうふうに預言されているということを認めてましたし、そしていつか現れるということを期待していましたので、その点では一致してたんですね。で彼らはイエスに答えました。ダビデの子です。確かに旧約聖書でダビデの子として預言されています。ダビデ自身にですね、あなたの子孫にやがて永遠の王国を建てる人物が現れる、そして永遠に王座についてその国を治めるというふうに預言されました。それから預言者たちも神のしもべダビデがやがて現れると、もうダビデはその昔の人なんですけども、預言者たちは未来に神のしもべダビデが現れるというふうに預言してます。そしてこのイエス様の時代にはこのダビデの子というふうにみんなが思っていまして、それでイエス様が癒しをなさったり、人々がですね、あこの方こそキリストだと思ったときに、ダビデの声を私たちを癒してくださいとか、エルサレムに入るときにも、ダビデの子にホサナ、ね、ダビデの声を、私たちを救ってくださいって言って、人々が大きな声で叫びました。まあ、そんなふうに、イエス様の時代にはキリストというのはダビデの子だというふうにもう一般のユダヤ人にもうパリサイ派の人たちももう他の人たちもみんなダビデの子だというふうに思っていたんですね。でもイエス様は彼らに言われました。それではどうしてダビデは御霊によってキリストを主と呼び、主は私の主に言われた、あなたは私の右隣についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでにと言っているのですかと言われたんですね。これは詩編110編の引用なんです。で私たちはその詩編110編を知らないでここを読みますのでね、なんでそういう言葉があって、その言葉についてなんでこんな議論してられるんだろうかわからないんですけども、もう当時のユダヤ人にとってはこの詩編110編というのはすごく有名だったんです。まあ、私たちもね一日一章で詩編を読んでいますとね、やっぱ110編ってなんかこう心に止まるんですね。ものすごく不思議な詩だからです。一体何を言ってるんだろうかよくわからないんです。それでなんか 謎めいた詩として心に止まるんですね。でその詩ではですね、ダビデの詩なんですけども、ダビデがですね、主は私の主に言われたと。その主はアドナイで、ごめんなさい、最初の主はヤハウェで、神を表す言葉です。でその神がですね、私の主、アドナイ、私の主人に言われたと。でまあ、その時が来るまで私の右の座についていなさいと。でダビデは王様ですからね、ダビデの主人なんかいないんですよね。一体そのダビデの主人とは誰のことなんだろうか。しかもそのダビデの主と言われている人は神の右の座につく。この右の座っていうのが ただ右の方にある座席という意味じゃなくて、神と共同統治者、まあ、右の座というのは大体王と共同に統治する人がつく座なんですね。ですからその神の共同統治者の座につくような人ということで、考えてみたらすごいことを言ってるんですね。でも本当に謎めいた詩で、その意味がみんなよく分からなかったので、その詩を、その詩、詩編110編をみんなよく知ってたんですけども、その意味がよく分からなかった。でそこでですね、イエス様はダビデの子だというのに、どうしてダビデがその人を私の主と呼んでいるんですかと、ね、45節、ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょうと、こう今までみんなが知っていながら、そして多分心の中で疑問を感じてたかもしれないんですけども、誰も答えることができなかったことをはっきり言われたんですね。でイエス様がおっしゃりたいことは、キリストはダビデの子で、それは否定なさってません。ダビデの子として生まれる人ですけども、同時にダビデが私の主と呼ぶような、そして神の右の座につくような方なんだということをここで言われたわけです。旧約聖書の予言で、まあ、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけども、旧約聖書の予言でやっぱりある人物が未来に現れるということがずっと予言されてきたんですね。でその人物について一つは油注がれたもの、詩編の2編などにですね、神様が油を注いで任命した人をこの世に送られて、その人がこう救い主になるということを予言してるんですね。救い主という言葉はその予言の中ではです、予言の中では救い主という言葉は使ってないんです。油注がれたものという言葉を使っているんですね。でもう一つはやっぱりダビデの子という表現で予言しているんですね。そのダビデの子という予言と油注がれたもの、キリストという予言がどう関係あるんだろうか、みんな分からなかったんですね。でイエス様はここでその人物は、救い主は、まあ、ダビデの子ではあるけれども、それを超えた、もうはるかに超えた、ダビデが主と呼ぶような、そして神の右の座につくような人なんだということをここでおっしゃったんです。でこのことはですね、私たちにとって、本当に嬉しいことで、救い主がこういう方であるので、私たちは今こういうふうな信仰を持っているんです。そのことをですね、今日お話したいと思うんです。まあ、ちょっとその聖書のややこしいことは分からなかった方はもうちょっと忘れていただいて言わんとしていることはですね、イエス・キリストはダビデの子として生まれになったけれども、それを超えたダビデの主であり、神の右の台につくような方だということです。でどこが違うのかというとですね、まず第一にね、ダビデの子という予言はね、ダビデは素晴らしい王様で、イスラエルの国を栄えさせ、非常に強い国にして、そして、みんなが平和に暮らすことができるようにした王様なんですね。でそのダビデの子という表現は、ダビデのような王様、ダビデの子孫にダビデのような王様が現れて、そして強い国を作ってくださる。その国は、まあ、ダビデよりも大きな国かもしれません。もう周りの国々をどんどんこう征服して、ローマ帝国のような国を作られるかもしれませんね。しかしそれは政治的な王様なんですね。偉大な王様なんですけども、そして本当に正しい人々のことをよく考える王様なんですけども、政治の長の政治の の 権力を持った王様なんですね。でそうじゃないんだと、その救い主はダビデのここではこと生まれるけども、その天の神の右の座に仕えるような方、神と共にこの世界を治めるような方なんだと。それはもう人間のどんな偉大な王様をも超えた、政治とか政治だけではなくて、もう人の魂までこの支配するような王様なんだということをここでね、言ってるわけですね。で、もしイエス・キリストが政治的な王様だとすればですね、そして世界をもう全部その征服してしまうかもしれませんけども、もしそういう王様だとしたら、食料を増産して誰もこの植える人がないようにはできるかもしれませんね。また災害の時に、すごいこの援助をすることができるかもしれません。また身分制度をなくして、この平等な世界にすることができるかもしれませんけども、あくまで政治の世界で、いろんなことを助けるだけなんですね。そしたら私たちは、例えば病気になった時に病気を癒してくださいとお祈りすることはできません。また私たちが孤独な時に、もう本当に孤独でたまらないんです、イエス様何度か助けてくださいって、そんなふうにお祈りすることはできませんね。また人とこの、揉めてしまったりですね、理解されなかったり、それから自分のこの死に対する恐れ、死に対する恐れだけじゃありませんね。私たちはもうあらゆる恐れに包まれていますよね。私もこうしてお話していることについても恐れを感じますね。でもそんな時に主は本当に私を助けてくださると主に祈ったら、もう絶対主が守ってくださるというふうに思うことができるんですけども、そんなことをね、もし政治的な王様であればそんなことを祈ることはできませんね。でもイエス・キリストは政治的な王様ではなかったんですね。十字架で死なれましたけども、復活して、そして天に昇られて神の右の座に仕えました。でそれが本来このイエス様がおられる場所なんですね。天の王座で神と共にこの世界を治めていらっしゃるので、政治的なことだけではなくて、私たちの体も、私たちの精神も、私たちの魂も、今のことだけではなくて未来のことも、死後のことも、すべて取り仕切っていらっしゃる方なんです。ですから私たちは恐れません。たとえ死ぬことがあっても、私の魂はイエス・キリストの御手の中にあって、死んでも、もういつか、いずれ復活して天国に行くことができます。死んで眠っている時間がありますけれども、眠っている時に時間の感覚ないので、多分もう死んで目をつぶったら次の瞬間目を開いて、雲に乗ったイエス・キリストが再臨されて、そのまま天国に入ることができるというふうに思っております。本当にイエス・キリストが神の右の座についていらっしゃる王であるので、そういうダビデが主と呼ぶような方であるので、私たちはね、そういうお祈りができますし、そのように信じて平安を持つことができるんですね。またこの全ての国の人々が、もうあらゆる国の人々、あらゆる身分の人、あらゆる境遇の人々が救われるというのも、これはやっぱりイエス・キリストがこういうダビデが主と呼ぶような方であるからです。もしダビデの子であれば、そしてダビデの子が王になってイスラエルの国を再興し、もう一度ね、復興させね、そして大きくし強くし、どんどんこう世界を征服していくんであればですね、私たちはイスラエル人にならなければね、救われないはずですね。他の国であってもですね、この征服されるときにですね、もうこれからイスラエルに従いますと、イスラエル人になりますと言わなければ救われないことになりますね。 しかしイエス・キリストはイスラエルの王ではないんですね。神の右の座についていらっしゃる、もう世界すべての民族の王なんです。ですからすべての国の人々の王がすべての国の人々を治めるのが当然ですよね。ですからイスラエルの王が他の国の人々を治めるんじゃなくて、本来もうあなたの王、どの国の人に対してもですね、あなたの王がやってこられた、だからこの王を受け入れて信じなさい、そしてこの王は本当にあなたの王になってくださいますというのが福音の伝道なんですね。そこにはどの国の人も差別がありません。まあ、今国同士がなんかだんだんこう険悪になってきて、もう本当に他の国の人を差別するような風潮がこうね起こっておりますけれども、でもクリスチャンの信仰においてはどの国の人も皆イエス・キリストの神の国の国民であって、日本人、韓国人、中国人、アメリカ人、イギリス人、インド人、その区別はありません。私たちの国籍は天にあります。私たちの王は天におられて、みんな同じ王様の下で同じ王を崇め、王に従っているんですね。ですからどんなに 国同士が険悪になっても、クリスチャン同士の間ではそんな壁はありませんし、そんな壁はもうね全く無視せんといけないと思いますね。また、そういうダビデが主と呼ぶような、そして神の右の座に就かれるような方なので、私があなたの敵をあなたの足台とするまでにという、この敵っていうのがこの外国の国じゃないんですね。もしダビデの子であれば、そのダビデの子の作った国の敵というのは当時であればシリアであり、エジプトであり、ローマであり、まあ、当時の、中国では漢の時代でしたが、漢であり、なりますよね。でも、ね、そんな政治的な王ではなくて、天におられる天の神の右の座に仕えるような王ですから、その敵というのはこれは悪魔なんですね。この世界をおかしくしてしまっている。もともと神様は素晴らしい世界を作られました。創世記はそのことを教えています。しかしその世界が神の御心通りに動かなくなってしまったのは悪魔のせいです。悪魔が人間が神様が作られた人間を誘惑して罪に引き込んだために、すべての人が神の御心に従うことができなくなってしまって、この世界が神の御心通り動かなくなってしまいました。そしてその結果、争いや戦争やもういろいろなこの不幸が起こってきています。もうすべての悪は悪魔のせいなんですね。で、その悪魔に対して私があなたの敵をあなたの足台とするというのは、これ征服するという意味です。やがてこの王が悪魔を征服して、そしてもうこの世界からこのあらゆる悪をもう全く排除してしまう、そういう時が来るんですね。それがやがて来る天国の時代です。もしダビデの子である王であれば、悪魔と戦うことはできなかったでしょう。悪魔は依然としてずっと存在し続けるでしょう。そしてどんなにいい国ができても、その一人一人が悪魔に誘惑されて、悪いことをし始めてすぐに腐敗していくでしょう。しかしイエス・キリストは本当に悪魔に勝利する方なんです。先ほど賛美でね、勝利勝利ね、イエスは勝利ね、悪魔に勝利されるという歌を歌いましたけども、私たちはイエス・キリストによってこのような
ダビデが主と呼び、そして神の右の名に仕えるイエス・キリストによって私たちは悪魔に勝利することができるんですね。この世の一番大きな問題、全ての人を不幸にしている問題、この問題に対して私たちは、私たちも苦労しっぱなしです。もう悪魔の誘惑は強く、悪魔がこういうあらゆるいい働きを挫折してさせてしまいますね。でも私たちは信じることができるんです。イエス・キリストによって悪魔に勝利することができる。今どんなに攻撃が激しくても、私たちはイエス・キリストによって本当に勝利することができる、そのことを信じましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス・キリストが、神の右の座につかれ悪魔に勝利される王様であることを感謝いたします。どうぞこの王様を信じて、本当に、信頼の中で平安に歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。